ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月8日、自見内閣府大臣政務官は中原弥一新潟市長及び皆川英治新潟市議会議長と面会し、北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める要望書を受領しました。その際、中原新潟市長は次のように述べました。
横田めぐみさんをはじめとした拉致被害者の、全員の早期帰国の実現と、それから新潟市ですが、大沢隆さんという方が、県の職員だったんですけれども、行方不明になって直線失踪者ということで、拉致問題の全容解明に向けて政府を挙げてお願いしたいということで今日はお願いに上がりました。そしてこの要望ですが、新潟市とそれから新潟市議会と一緒に要望させていただくので、今日は皆川議長と一緒に要望させていただきましたので、どうぞよろしくお願い申し上げます。新潟市も、ご存知の通り、例年11月に新潟県と新潟日報社と協力して忘れるな拉致県民集会ということで、毎年開催しておりまして、政府の方からも毎年ご出席をいただきまして、まずは御礼を申し上げたいと思います。残念ながら横田めぐみさんが拉致されてから46年と大変長い年月が経ってしまいましたし、またお父様の茂さんもお亡くなりになりまして、お母様の方も2月に87歳ということで、体の方も大変芳しくないようで、大変我々も心配しているところであります。ぜひ一目でもお母様に横田めぐみさんとですね、直接お会いできることができればというふうに思っているところであります。また今年8月に拉致サミットを開催して、いただけるそうで、新潟市からもより中学の、生徒がですね、参加をさせていただく予定でありますので、ぜひよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。それで先月家族会が主催しました国民大集会で、岸田総理の方から首脳会談を早期に実現すべく、私直轄のハイレベルでの協議を行いたいと、力強くおっしゃっていただきまして、それに北朝鮮の方も少し反応があったようでありますので、こうした機会を捉えてですね、ぜひ一日も早い早期実現に向けて政府を挙げて取り組んでいただきますよう、ぜひよろしくお願い申し上げます。
続いて皆川新潟市議会議長は次のように述べました。
この問題はですね、私ども党派を超えましてですね、全員がやはりこれを早く解決したいという気持ちで今取り組んでおります。それで平成3年でですね、議員連盟を立ち上げまして、現在新潟市拉致問題等啓発基準条例ということを条例を作りまして、できるだけ早くですね、なんとか解決できないかなということで今やらせてもらっておりますので、何分にも一つよろしくお願いしておりまして、今日伺いました。よろしくお願いします。
お二人の発言を受け、自見内閣府大臣政務官は次のように述べました。
今お話もありましたけれども、中原市長そして皆川議長先頭に立っていただいて、大勢の市民の皆様 の、 この啓発活動については超党派と党派を超えてということでありましたけれども、議会提案ということで新潟市の拉致問題等啓発推進条例というものを作っていただいたということもお伺いしておりまして、本当に素晴らしい力強い働きをしていただいていること、また家族の皆さんや多くの支援者関係者の皆さん さんに寄り添った活動をしていただいておりますこと、心から感謝申し上げます。私も去年の8月に着任いたしましてから、幾度も集会に参加をさせていただく中で、横田めぐみさんのご家族の皆様とお目にかかり、またいろんな家族の方とのお話を聞くにつれ、一刻も早い解決をするということが政府の本当に一丁目一番地であると、私自身も政務官として思いを大変強くしておるところであります。で、今の市長からもお話もありましたけれども、ご案内の通り G7 の広島サミットにおきましても、総理自らが参加をされた首脳たちに対しまして、非常に強い意思を持って拉致問題の解決の全面的な支援ということを依頼したわけでありまして、ご案内のようにこの首相コミュニケにおきましても、拉致問題を解決しようということを改めて国際的にも確認をしたところでもあります。また今月の29日になりますけれども、日本とそして米国と欧州と韓国そして EUという国が共同でオンラインでありますけれども、国連のシンポジウムを開催するということも決定をしているところでもありますので、こういったところも我々の持っております公式サイトもございますので、そこにもしっかりと掲載をして啓発にも引き続き活動を続けていきたいと思っております。また先月の国民大集会の話も市長からもしていただきました。一刻も時間がないということを、特にご高齢の家族の方おられますので、ぜひ私たちもあらゆる障害を乗り越えて、しっかりとしたハイレベル、総理直轄のハイレベルの協議というものを実現するよう、総理の指示のもと政府一丸となって現在取り組んでいるところでございます。皆様におかれましては、横田めぐみさんの事例を中心に非常に粘り強い活動を続けていただいておりますので、改めて感謝しております。今日来ていただいたことも含めまして、松野官房長官がヘッド総理の下で担当の国務大臣級は松野官房長官になりますけれども、あと和田副大臣と私自民派の補政務官でしっかりと対応してまいりたいと思います。改めて今日来ていただいたことに心から感謝の礼を申し上げたいと思います。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では6月16日から18日にかけて、朝鮮労働党中央委員会第8期第8回全員会議拡大会議、総会でありますが、開催をされました。6月に中央委員会の総会が開かれるのは、定例化したというわけであります。今年も6月に開かれたということですが、この今年の総会については、いくつか注目点が指摘できるかと思います。まず第一は、金正恩総書記の存在感というものが、さらに薄くなったということが、今回の総会を通じて我々は確認できた点が注目されることだろうかと思います。今年、報道を見ますと、金正恩氏は、総会に参席しただけであります。これはもう昨年と比べても大きな変化だというわけでありまして、昨年の6月総会では、金正恩氏は参席して、司会をしたという報道もありましたし、さらに第2議題については結論を述べておりました。また第3議題については報告もしておりましたので、今年は司会も結論も報告もないということですので、金正恩氏の役割がほとんどなくなっていると。したがって、たくさん報道されました写真を見ました。金正恩氏が写っている写真がほとんどないということになります。第二に、 まあ、それとは対照的にと言うべきでありましょうが、党中央委員会の政治局の役割存在感というものが非常に重くなったということが指摘できると思います。今年の6月総会ではですね、いわば2023年の活動を、まあ、総括するという第一議題について、中央委員会政治局が報告を行ったというふうに報道されました。まあ、これは初めてのことであります。そしてキム・ダフン総理、あるいはリ・ルファン、チョン・ヒョンチョル書記といった人たちのは単に発言をしただけというふうに伝えられました。重要な報告は政治局が行ったというふうに報道されました。まあ、これは政治局の役割がやはりより重くなったと言っていいかと思います。まあ、第3に注目されましたのは、第一議題の政治局報告におきまして、北朝鮮は5月31日の軍事衛星の打ち上げの失敗に言及をいたしました。まあ、そして、宇宙打ち上げ準備活動を責任を持って推進した活動家たちの無責任性というものが辛辣に批判されたというふうに報道されました。まあ、これはやはり極めて注目される点であろうかと思います。まあ、まず、失敗を認めたということが注目されますし、2012年4月13日の発射に失敗した際には成功しなかったという言い方をして、失敗とは言わず責任者の責任が批判されることもなかったわけでありますが、まあ、今回は担当する部署の責任が問われるということで、まあ、それが非常に注目される点の一つになったかと思います。まあ、特に今年の5月16日には、金正恩総書記が非常設衛星発射準備委員会との活動を現地指導をいたしまして、まあ、そこで、この準備委員会、発射準備委員会が、任務と役割を責任を持って遂行していると非常に高く評価をしておりました。まあ、担当活動家の事業というものを、活動というものを金正恩氏は高く評価していたわけですから、まあ、それが失敗したということで、言いますと、まあ、政治局6月総会における政治局の報告は、いわば金正恩氏の評価というものが、まあ、楽観的であったということを、まあ、間接的に示していると言っていいかと思います。まあ、ここにも、金正恩氏の存在感というものがやはり薄くなってきている、軽くなってきているという印象が あったかと思います。また、今回の総会に関する報道では、党中央というものが、金正恩氏を主意とする党中央というふうに明確に、まあ、言及されました。まあ、これまで党中央という言葉については金正恩氏個人を意味しているのではないかという見方が韓国などでは結構ありましたが、そうではないと、金正恩氏を含む、まあ、集団であるということが、まあ、はっきり再確認されたわけでありまして、まあ、今北朝鮮はやはり集団で、討議し集団で決定すると、重要な事項についてはそのような集団で行うという、まあ、そういう方向に進んでいることを改めて、印象付けたと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。 泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、ヴィレッジシンガーズで亜麻色の髪の乙女をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ヴィレッジシンガーズで亜麻色の髪の乙女をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。